주여 다 내가 나타 너가 그야니 야 너를 너네 쳐가 다 내가 나타 너 세이나 야만 있을 너네 쳐가 다 다시 그 아유미
共に見てくれるあなたは私を愛し 前に向け私の言葉をしっかりと握り、言葉にあって進んでいきなさいと主は仰います。
この来週レオン牧師が来られるにあたって、特に祈り備え、御心がなされていくように祈っておきなさいと主は言われます。
祈りは土台となると主は仰います。
この確かにロシア系ユダヤ人の方との関わりが具体化していますが、このユダヤ人大スライ伝道に関しては霊的にも実際的にもこの危険を伴うものとなると主が言われます。
さらに祈りが土台となるとおっしゃっています。
またこの働きを進めるにあたって、正しい情報のもとに祈りのポイントを抑えることができるように求め、特にこのリサーチにおいては祈りながら成していくようにと主が言われます。
御国を思いと
Ready to you, 主よ、与えてください。語るべき言葉、命の歌。救いの
座りください。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもイエス様を信じ洗礼を受けられた方、望んでおられる方々にはこの時期に来られることをお勧めしております。またインターネットでこの礼拝に参加されておられる方々の中でイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々もぜひこの時期に来ってください。インターネットの方々はご自分でパンとブドウ酒、ブドウジュースを用意して参加してください。お祈りします。天の様、このパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、インターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。私たち一人一人に恩恵と恩知の恵みを表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 イエスはパンを取り、祝福した後これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。天皇様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは献金の時を持ちます。
神の国と神の義
それでは宮下牧師をお祈りください。
天のお父様、あなたが私たちの必要をご存知であられ、また満たしてくださる神であることを心から感謝いたします。私たちの御前に献金をお捧げいたしました。主よ、どうぞこの献金をあなたが受け取ってくださり、清めてくださって、あなたご自身の働きのために豊かに祝福して用いてくださるようにお願いをいたします。また今日捧げになったお一人一人の上に、主の豊かな霊的な祝福、実際的な祝福がありますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アメン。それではイザヤ書の55章を開いてください。11節ですね。1218ページ。それではお読みします。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。天の様、これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝と賛美とリバイバルキャンプが終わりましてですね、ちょっと遅れた方々が今日、証しをしてですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプは終わったということになりますが、そのビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。Like Pinterest, you caught my interest. When I heard those wonderful words of life, I was lost in.
さあやってきました、感謝と賛美とリバイバルキャンプ。今年もさまざまなプログラムが用意されていました。レクリエーションプログラムではユニバーサルスタジオ、そしてディズニーランドへ行きました。今回の参加者は神立直美さんと森賛美さんです。ジェットコースターで自撮り頑張ってくれました。2人とも存分に楽しんだようです。そして今年ももちろん行いました、恒例のハリウッドでの路上ライブ。全国のゴスペルグループが一堂に会し、ハリウッドでゴスペルを響かせます。おやおや、こちらはロサンゼルスのチーム、衣装が揃っていてかっこいいですね。こちらは今回の最年少参加者のユート君、一生懸命歌います。普段見られないコラボレーションを見ることができるのもハリウッド路上ライブでの魅力です。最後にはみんなで God is Love を歌いました。今回はなんとハリウッドでの路上ライブで J ゴスペルに興味を持ってくださり、ゴスペルショーケースを見に来てくださった方もいました。ハウスで祈りの時を持ちます。
1906, Pastor William Joseph Seymour, an African-American minister, was invited to the Los Angeles area to speak at a local church. as he preached, his invitation was rescinded because he preached about charismatic work, the gifts of the Holy Spirit, speaking in tongues. However, a lady who was present at the sermon had decided to invite him to her old house. This house, the Bonnie Bray house. Then he began to preach about the charismatic work. And the people gathered around this place, and the Lord poured out his Holy Spirit upon them. And the people who gathered in this place spoke in tongues, prophesied, and this is where the revival began. The little Bonnie Bray house was packed with many people, and they were praising the Lord so much that the second floor collapsed. And so they went to Azusa Street and went to do great works.
ここに来ると心が現れる。その感じがします。20世紀初めてこう聖霊が下ったところで祈るっていうのは特別な、やっぱり祝福を感じます。本当に聖霊様が助けてくれるのを感じます。あのずっと来たかったところなので、本当にあの来れて感動してますね。
素晴らしかったです。一人が5万人を救うっていうマリさんの話聞いたんですけども、方法は焦ってたんですけども、ゲッセマネの血の汗を流して願ったっていう願いで止めるっていうのがポイントだっていう話を聞いた時に本当に出るのかなっていう感じがしました。
決心を変えないで、諦めずに求め続けてやり続けるというところを感じました。
You know what?
Hey, how you doing? We're having a great time here. We're so glad to see everybody. And thank you so much for coming for our 12th annual Japanese Gospel Showcase. We'll see you all next year.
感謝と賛美とリバイバルキャンプが毎年、3月の終わり行われますが、ちょうどロスからですねサンディエゴの間、そこで集会が行われます。で、私はですねエルサレムとかガリラヤ湖とか、またパトモスはね非常に霊的に素晴らしい霊的な祝福の場所ですけども、それと同じようにこの場所はですね、今まさに祝福されポイントのある場所であるというふうにちょっと感じています。どうしてそうなのかと言いますと、一つはですねロスでアズサガイリバイバルが起こったからです。アズサガイリバイバルはですねヨエルの予言で書かれている使徒行伝時代のリバイバルと終わりの時のリバイバルの、終わりの時のリバイバルを表す、そういうリバイバルですね。それが始まって、で途中で止まった状況だったんですが、今また動き始めていると。全世界を覆うですね神の働きのポイントがここにあると、こういうふうに感じるということとともにですね、それともう一つはサンディエゴにマーリンさんがいらっしゃるということですよね。で私はですね感謝の教えっていうのは、聖書の教えっていうのはどれも素晴らしいですけれども、これが開かれたっていうのはね20世紀における大きな霊的なポイントであったということとともにね、重要な意味合いがあると、こういうふうに感じるんですね。ですからここの間っていうのは霊的に特に今神様が何かをなそうとして祝福を与えているその場所であって、そこにキャンプが導かれるっていうのはですね非常に大きな祝福であろうと、こういうふうに思います。それとともにですねこのアズサガイリバイバルのところでですねびっくりするのは、そのアズサガイがリトル東京だっていうところですよね。まさにその中にあるわけですよね。でもちろん偶然そうだと思う方はいらっしゃるかもしれませんが、私はね偶然ではないと、こういうふうに思ってます。今日本でリバイバルが起こり始めてますが、これは、このアズサリバイバルにつながるリバイバルであり、終わりの時の大きな刈り取りに関わるリバイバルが始まっているということですよね。ですからどうぞ皆さんね覚えておいてください。教会にも変化が来ていると思うんですね。今日もいろんな人たちがやってきましたよね。韓国の人とかイギリスとかパキスタンとかね、ある期間全く人が来ませんでしたもんね。で確かにちょっと動きが起こってきてるぞっていうことを覚え、どうぞ皆さんをねリバイブの器として用いられますのでね、どうぞ期待しつつ対応をなしておいてください。それとともにですね、今回のキャンプにおいて感じたのは、賛美の働きの進展ですよね。で主の時間の主力の一部しか言ってないんですけど、無効感が感動してるんですよね。そして、作詞作曲でね、これはあなた方が本当に作ったんですかとか、あるいは CD を買いたいとかね、そういう反応は今まで出てこなかったんですね。褒めてね、
うまいですよって、よくやりましたね、もう大変素晴らしいですよ、パチパチパチパチっていうそういう感じだったんですが、明らかにね、相手が驚愕してまして、あなた方が作ったんですかとかね、 CD を買いたいとかね、これはあの、賛美の働きが強くなったっていうよりも霊の働きが強まったっていうことをね、ちょっと感じるんですよね。それとともにここでですね、まあ、マーニーさんのメッセージが出ましたけども、マーニーさんの最後の言葉っていうのはですね、あなた方を通して100万人ってことなんですね。でこれはあの、皆さん全員を通して100万人って言ったんじゃなくて、一人一人が100万人って言ったことなんですね。で、あの大きなリバイバルの中ではね、そういうことも起こってきます。ですから皆さんの中でもとんでもない救いとかなんかにね、預かる方がいらっしゃると、こういうふうに思うんですね。そして、特別な種の祝福がね、ここに動いているということを覚えつつ、またその祝福が全世界に広がろうとしているわけですね。ですからそういう意味でこのキャンプの意味合いというのは非常に大きかったということをね、覚えておいてください。それで4月30日7時から高円寺会館で心ゴスペルが行われるんですが、ザ・高円寺ね、はい、その、CM ができてますので、それを見たいと、こういうふうに思います。はい、どうもありがとうございました。一つ驚くのはですね、映像が非常に良いものになってる、まあ、これだったら、ね、プロって言ってもですね、疑われないでしょうね、具体的にね、まあ、そのレベルに立てばいいっていうことではなくて、それを超えるレベルに神様を導こうとしてるということですよね。で、なぜ、そういうふうになってるのかというと、主の時間には賜物の優れた人が多いのかというと、そうじゃなくて賜物が注がれるんですよね。で、主の手のあることはね、どうぞ皆さん引かないでください。皆さんの力とか実力をはるかに超えたことが起こってきます。特別な祝福がね、起こってきますね。だからそれがね、いろんなことに垣間見えてくる。で、作詞作曲だってそうでしょ。それとかこれにおいてもね、だって作詞作曲のブロックオフィスの本場の人たちが、あなた方が作ったんですかみたいに言ってるわけですよね。でこれはもちろん皆さんが優れてるわけではなくて、主の手が動いているということですね。ですからどうぞ皆さんね、主の手の動いていることは聞かない、進める。その中でね、主の素晴らしい技と栄光を見ますね。その主の栄光を担うという特別な働きが起こります。それで心ゴスペルはですね、伝道なんですね。そしてですね、プレデンドという形になります。ですからどうぞ皆さんね、いろんな方々を連れていらっしゃってください。今その心ゴスペルの中に触れられて救われたり、あるいはですね、神様を信じたりする方もいらっしゃいますし、そうでなくてもね、聖霊様の特別な導きを感じてですね、 心の中にいろいろな神様の技が起こっている方が多いんですね。そしてこれはね、大きく表れてきます。ですからね、どうぞ皆さんね、いろんな方々のために祈って内緒にしてください。それとともにですね、万を超えるっていうことをね、こう主が言ってるんですね。で、万を超えるなんてあり得るかっていうかもしれませんけども、これはね、主の手においてはそれは可能です、ね、そして私がね、特に印象を詰めたのはどういうことで印象を詰めたかって言いますと、万のコンサートになってくるので、万のコンサートに行って学びなさいって言われた時ですよね。コンサート行ったことないのにね、そんな万のコンサートに行けなんて言われたって、何が何だかよくわからないですね。で、私祈ったんですね、どうしたらいいんでしょうか。そしたらね、こんな奇跡ってあるんですね。向こうの側から来ましたね。万のコンサートで石田の石のね、ブースを出してほしい。もちろん石田の石の宣伝なんですけど、でも行った人はね、万のコンサートをゲネプロから見ることができるんですね。で、まさに見ましたね。私はね、確信しましたね。あ、これは神様がね、本当に導いていると。で、どうぞ皆さんね、特別なコンサートですのでね、どうぞね、ビジョンを持ってね、いろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいというふうに思うんですね。そうしましたらね、また開かせるですね。それは何かというと、マジキナ君と一緒にいたんですね。そしたら、なんかコンサートがあるから業者の方からね、パンフレットを配りたいと、配ってあげますね、2000部かな、そうだったんですね。それでね、もう聞きながらね、ちょっと私思ったんですね、なんか見心があるって言ってるのにこういう感じってのはおかしいなと思ったので、すぐ2人で祈ったんです。見心がなされますようにね。そうしましたらね、ガラッと業者の態度が変わっちゃったんですね。多分トップの方から行ったんだろうと思いますね。それでね、まあ、我々がまたブースを出すことになったんで、1万8000人、ね、まあ、素晴らしいコンサートに出ていいなというかもしれませんが、もうこれは神様が勉強とね、備えと対応のために導いてるってことをね、非常に強く思います。で、皆さんね、こんなこと起こりますか。こんな技が起こるのを聞いたことありますか。私は聞いたことないです。ただし神様目的をはっきり言っております。万のコンサートをやるために備えをしなさい、準備をしなさい、ね、皆さん大きなことが起こってきますね。で、どうぞ皆さんね、ビジョンを持ってですね、教会では眠っても心ではビジョンを持ってそしてですね、ビジョンも眠らせ、教会でも眠らせ電車でも眠るっていうのは最悪のパターンですからですね、どうぞ いらっしゃっていただきたいと思いますね。その時ね、主の栄光のあれをね、非常にクリアな形で皆さん見ることになります。主が栄光を表されますのでね、感謝したいと、こういうふうに思います。1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、神に従う時と自分の思いで歩む時の結果の違いです。神様に聞き従う歩みは、神様が与えてくださった恵みの中でも最も重要なものの一つです。聞き従うことによって、私たちは神様の計画の成就を見ることができますし、神様の計画のうちの勝利と祝福と愛と恵みに預かることができるからです。しかし、神様に聞き従わず自分の考えや思いで歩み、神様の御心に反するならば、勝利と祝福とは真逆の結果を刈り取ることになります。ですから私たちは選択に注意をしなければなりません。聖書の中にエリアという預言者が出てきます。エリアは神様からアハブ王に会いに行けという命令を受けました。当時アハブはバールという偶像を拝み、神の正しい預言者であるエリアを殺そうとしていましたが、エリアは神の命令に従い、恐れることなくアハブ王に会いに行きます。そして バールを信じる預言者450人との対決を申し出て、一人で450人を倒すという圧倒的な勝利を得ました。しかしその直後、アハブ王の妻イゼベルのバールの預言者のようにお前を殺すという言葉を聞いて、心配と恐れから逃げ出し、神様に聞かず荒野へ一日の道のりに入って、神様に自分の命を取ってくださいと願うのです。神様に聞き従い、圧倒的な勝利を受けた時と、心配恐れから出た自分の考えで歩んだエリアの歩みはまるで逆です。これは私たちの歩みでも同じなのです。神様の言葉に従う歩みを選び、神様の豊かな祝福のうちをぜひ歩みましょう。それではまた。
私たちが祝福された存在っていうのはですね、神が生きていらっしゃって、私たちが、ね、愛されているということです。で、私たちほど愛されているものはいないのですね。そしてですね、十字架を通してですが、我々は罪人ですからね、特別な愛と祝福をね、神様は私たちに注いでくださってます。その中心はね、罪の許しですよね。私たちは罪人だから裁かれることがいっぱいありますが、しかし全てイエス様が代わりに十字架にかかってくださったということが素晴らしいことと、永遠の命を与えられたということですよね。永遠の命の意味は、一つは神と交わる命、つまり神と共にある命。で、私はですね、クリスチャンになった時こう思ったんですね。何かというと、私は飽きやすいから、1年目は熱心であろうと、2年目は飽き始めるだろうと、3年目に廃墟をするであろうと、私そう思ったんですね。そしたらね、神様はね、私の予想とは違ったんだ。まさに深い素晴らしい方でしたよね。で、また愚かな絶頂でしたからね、どう思ったのかというとね、教会に1年行ってこもったんですね。もう学ぶべきことは学んだと、そろそろ勃開しようかなと。何も知らなかったですね。私ね、神様の教えがね、こんなに深いものとは思いませんでした。そしてね、神様はね、愛してくださってます。で、この間ね、北島の牧師を通して愛を示してくださったんですね。それは何かというと、今度は新潟に行くんですが、新潟に直接行かないで長岡に泊まりますかって言うんですね。それ何かというと、長岡に泊まるとですね、途中ね、桃畑がある。で、時期から言うと、その桃の真ん中を通ると。そうしませんか、ね、愛の言葉ですよね。でもね、私早く新潟行って休みたかったので。でね、いい目に本当に合わせてもらいました、ね、聖書に書いてありますよね。詩編の103編なんて書いてあるのかというとね、いつも感動するんですよね。それは主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。皆さんよくしてくださってます、ね、私はよくしてもらった覚えがないっていう人はね、よくするしてくださる前に離れちゃう、不信仰になっちゃう。皆さん、神様は徹底してふさわしい方ですよね。その時にどんな祝福を与えてくださるかっていうことをね、はっきりと見ることができるのですね。最高の祝福ですよね。そしてね、200年経っても500年経っても1000年経っても1万年経っても我々は会うことができるのですね。すごいおじいちゃんばあちゃんになってるだろうと、ね、いうふうに心配する必要はないですよね。御霊の体だから、ね、御霊の体ってね、衰えないですからね、元気いっぱいでぐんぐる、そういう感じですね。ちょっと神様に感謝したいと思います。ありがとうございます。最高を与えてくださって。で、これはこの罪の許しと永遠の命の問題は中心ですけども、それとともにですね、神様は私たちに人生における祝福を用意してくださっています。で、どういう祝福かというと、最高の人生ですよね。で、どなたにでも最高の人生をもらえる、そういう機会があるのですね、目の前にね。で、最高の人生を送る人っていうのはめったにいないと思いますね。才能があってね、力があってね、 努力があって運があってそういった勝ち取っていく。でもね、勝ち取ったと思った人が本当に最高の人生送ってるかどうか本当はよくわからない。しかしね、神は最高の人生を送ってくださいますね。そしてね、それはなんでやってくるのかというとね、選択です。神の御心を選ぶときに神は御心の人生を私たちに置いてくださっているのですね。ですから選択する人祝福きます。どんなに例えば私が愚かであったとしても、才能がなかったとしても、お金がなかったとしても、だらしなかったとしてもですね、皆さんね、私が神の御心を選択するならば私はね、最高の人生を受けます、ね、で往々にして人は自分をよく分かってません。例えば私はですね、今説教者ですけれども最善のところにいるなと思ってます。で説教者に向いてるなと思ってます。しかしね、私はどう思ってたのかっていうと、話すのが下手で人前がダメでしたよね。そして人前に手で喋るのなんて地獄だと思ってたんです。こんなことなければいいと思ってたんですね。具体的にね、私ね、知りませんでした。自分が何に向いてるのか、何がポイントなのか、主が知ってたんです。じゃあどうしたのかっていうとね、神様に従ったんです。そしたらね、それが表されてきたんですね。だから皆さんね、主に従う、これはね、重要なポイントとしてあるということをね、覚えておいてください。そしてね、主に従うときに、最初の頃のメッセージと今のメッセージで、ね、だいぶ違うんですね。それは何かというと、導きで今祝福が与えられるって言ってるんですけど、最初言ったときはね、導きのときは嫌な方を選ばされる大体。しかしその中で主が技をなすっていうことをね、最初のことを言ってたんですね。で大体ね、そういう傾向がある。神様の導きっていう時はね、自分の行きたくない方向をよくね選ばされるんですね。皆さんに言ってましたけども、私は最初教会に来始めた時にインドネシアの長期宣教師で献身したんですね、奥山先生のお話を聞いて感動してね、はっきりとそう言われたわけではないんですが、そうじゃないかなと思った。だいたい危ない、それだって、それに人生かけちゃうんだから。で私人生かけて、そしてね、上野公園で岡丸さんと歩いてるときに、岡丸さんと話してるときに、話してるときですよ、神様語った。なんで語ったのかと、私はあなたをインドネシアの長期宣教師としては導いてないって言われたんですね。ですよね。それで一番なりたくなかったのは何かっていうとね、サラリーマン。でその場に言われましたよ、サラリーマンになりなさいって。と思ったんですね。ただね、その時は聞き従うことを知ってたので、私にとってね、嫌なことではあったんですが、これはね、主の御心をやっていくことが祝福であるっていうのは分かってたのですね、まあ、抵抗もなく、まあ、ちょっと抵抗ありましたけど選んだのですよね、まあ、それが良かった、ね、その後病気とかね、手術とかね、死にそうになるとかそういう中に入ってきましたから、サラリーマンになったおかげで、ね、皆さんにも言ってますけども、保険がね違ったな。あの時サラリーマンになるとね、すごい保険が安かった。それでね、私の病気の期間の費用がね、満たされちゃった。それだけじゃなくて給料まで来た。神のなさることはね、素晴らしいなと思ったんですね。そしてその後本格的に導かれ始めました。具体的にね。だから皆さんね、嫌なこと言われたとしても、それはね、パターン、あの方のパターン、それはね、皆さんに嫌な面を合わせようとしてるんじゃなくて、本当に主に従うかどうかをね、試してるんです。そして皆さんね、嫌なことを選んだら何でも選ぶでしょう。かつてね、国分寺時代にこういう人がいたんですね。結婚相手だったらあの人以外だったら誰でもいいと。皆さんね、あの人じゃないとダメなのです。今テレビ見てると思うんですけど これはね、献身とは全く言えないのです。具体的にね。そして皆さんね、そのね、神の道を通る人が祝福を見、あの栄光を見ていく。なぜなら神はそこに備えておられるから。何を備えているかというとね、最高を備えておられるんですね。そしてね、主に従うことを我々が失敗するとね、失敗したりやらないとね、後で刈り取りをすることになります。例えば、私はですね、今アメリカの宣教師なんです。本当なんですね、宣教師ビザ持ってるんです。そしてね、アメリカには100回以上行ってます。そしてアメリカのいろんなところで奉仕をし、世界中に外国人の友達がいます。具体的にね、で行って説教しなかった体力は一つもありません。いいですか。で、私はあの海外宣教に召されている日本の牧師の一人なんですね。ところがね、大変な思いをしてるわけですよね。それは何かっていうとね、英語は喋れるんですけど、あの具体的にね、相手が理解しないから英語で行かないことにしてるね。そうするとね、コミュニケーションギャップが生じちゃうわけですよね。それから説教するときでもね、やっぱり日本語で行くとね、直接英語じゃないからギャップが生じちゃうんですよね。それある方が私に言ってきたんですね、説教者が。あなたはね、あなたの説教を2つ丸暗記しなさいと。2つ説教を持ってるならばそれで世界を渡れるからそうしなさいなんて言ってきたんですね。で、私はね、丸暗記する努力もなかったので丸暗記してないんです。とかね、だって聖霊が言葉を入れるじゃないですかね。丸暗記するとね、聖霊の導きじゃなくなっちゃうんですよね。そのね、説教が固くなっちゃう。霊がね、働かない。できないんです、そんなこと。具体的にね。ところがね、私ね、英語が必要なのはね、大学時代から分かってました。なぜ分かってたのかって私言われたんです。あなたは英語が必要になるから勉強しなさい。ね。そしてね、はいって言ってね、2、3日はやるんですがね、根が怠けもんだからやめちゃうんです。そうするとね、言い訳を考えるんですね。だって外人の友達一人もいないんだから、外人の環境一人もないんだからね。だから外人の友達一人もいないのにね、私が英語が必要になるわけないと、こんなのやってもしょうがないって納得するんですね。理論的に私の方が正しそうに見えるから。そうするとね、主に言われるんですね。あなたは英語を勉強しなさいって、ね、で 2,3 日はやるんですね。ところがね、根が怠け者だからね、やめちゃうんです。で、やめた後ね、どうするかっていうとね、言い訳考えるね。私はアメリカ人とかね、外国人の友達がいないと、友達もいないし、その接種する機会もないと、まあ、たまに教会に来るけどね、それは他の人が接するのであって私は関係ないと、ね、だから私には英語は関係ないと、こんなバカバカしい考えに乗れないと、やめちゃう。そしたらある時に叱責された。あなたは英語をやらないといけないと。それでね、大学のね、英語のなんかね、特別な、部屋みたいなのがあってね、そこ当時、今誰でもやってるんでしょうけど、耳につけてね、聞きながらやるやつがあったんだ。で行ったんですね。1週間ぐらい持ちましたかね。そしてね、根が怠け者だからやめちゃった。そしてね、私もう理論を作り上げました。私は一生英語は関係ないと、ね、もう思い違いであると、ね、そしたらね、アメリカの宣教師ですよ、ね、100回以上アメリカ行き、で周りはね、外国の友達ばっか。具体的にね。で、その時にね、従わなかったことのマイナスっていうことをね、非常に強く感じます。で、どうぞ皆さんね、従う。従う力がなかったら、で私ね、やり方知らなかったんですね。何かっていうと、何か言われるとね、全部自分でやろうとした。でもね、今やり方分かってるんですね。私は力がありません。御心を行わせてください。全部祈っちゃうんです。祈っちゃうんですね。で、その中でね、神の素晴らしい技が起こってきます。で、皆さんね、目の前に人参がぶら下がって、それを追っかけてる馬のようにですね、私たちの素晴らしい人生っていう この素晴らしいものがあるんですね。これはね、馬はいくら追っかけたって落ち着きませんけど、我々はねすぐ取れる。それどうやって取るのかっていうとね、選んで取るんです。選ぶんですね。で、選べない人はね、秘訣があるんですね。選べるように祈るんです。そうするとね、力がきますね。自分の力でやったらダメだっていうのはね、私がね、50年ぐらい、25歳ですけども、50年ぐらい人生をクリスチャン生活を送っている中でね、もう気がついたことなんですね。祈りに持っていく、祈りに持っていく、祈りに持っていく、これが重要なんですね。それで、皆さんにこう祈っていただきまして、言っていると思いますけども、私ね、2つの病気なんですね。1つは腰部脊柱管狭窄症っていうね、腰から足の病気と、それから首のね、なんだっけ、スマホ首っていう病気なんですね。それでね、癒されるということを示されているので、癒されたと受け取っています、ね、だからそういう告白もしてますし、そういう対応をしてるんですね。そしてね、首の方に関しては、皆さん祈ってくださっている方も多いと思うんですが、献身的にね、マッサージをしてくださる方がいらっしゃるんですね。マッサージすごいですね。どんどん立っていっちゃう、首がね。今マッサージしてから時間が経ってるので、だんだんだんだん垂れていくんですけど、立っていくんですね。用具を使わないで立つでしょうっていう判断なんですね。もし立たなかったら用具を使って矯正して立たせるってね、こういう感じです。今そういう段階なのでね、だんだんだんだんだんぐーっと良くなってきてると思ってください。それとともに、腰部脊柱管狭窄症に関してはですね、小林君めがですね、私に病院に行けってこう強制してきたんですね。それがね、高い。で、私行ったんですね。治らなかったらね、返してもらうからね、お金って。そしたらね、なんか誠実に献金してきましたよね。で、2回行ったんですけど、問題はね、何を問題にしてるのかっていうと、見心なのかどうかっていうことなんですね。どんな腕がいい人であっても、見心でなければね、主の技は起こりませんからね。それでね、行ったのはね、見心でないって確認ができなかったということと、見心らしいけどよくわからないっていう、それで行ったんですね。それで2回目に行った時にね、ちょっとお祈りしたんですね。もう見心だったらね、印を表してくださいね。それでね、祈ってね、それで行ったら、終わった後ね、家に帰るまで気が付かなかったんですが、精霊に外歩きなさいって言われたんですね。外歩いたら100メートル、2年前のようにね、全く何にもないかのようにね、もう100メートル歩いたらまたちょっと衰えてきたんですが、歩けたのですよね。これはね、印かなと思ってですね、もしかしたらポイントの病院かな、クリニックかな、なんだか分かんないけど来てんのかもしれないですね。どちらにしてもいずれこう癒されてきますので、もうすでに癒されてるんですけどね、そういう状況なのでね、どうぞね、お祈りくださいますようにお願いします。で、おそらく見心であろうと思うので、見心であるならば、明確な技がね、もうすでに癒されたと主は言っておられるので、私にとってはね、ですからそういう技が起こってくるだろうと思いますのでね、どうも祈っている方は本当にありがとうございました。それとともにですね、祈りの中でね、ちょっと私がね、悩んでることがあったんですね。それは何を悩んでたのかというと、私ね、蒼天の時間があるじゃないですか。その蒼天の時間のベルで起きたいと願ってるんですよね。そのね、1時間前以上に起きちゃうんですよ。ところがね、体は平気なんです。とね、居眠りしないしね、第一。ね、私と一緒にいる人は分かってると思うんですが、私居眠りしない。ね。そしてね、ちゃんと睡眠は取れてるんですよね。ただ、睡眠時間が少ないから、 そしてね、この間の時間っていう、ことにね、非常に、なんて言いますかね、なんとも言えない気持ちを持ってるんですね。それでね、私に祈ったんですね。これはどういうことですかってね、睡眠時間もうちょっと長い方がいいんじゃないか、ね、あるいはその時間、ね、まあ、前にも言いましたけども、なんか祈る必要があるんでしょうかとかね、なんか意味があるんでしょうかってことをね、ちょっとね、強く昨日祈った。そしたらね、今日ね、ある教会の、日本で一番大きな教会のね、司法がなんかもらって、そしたらね、そこのね、牧師さんがね、若い時からね、4時間しか寝れないと。ね、4時間寝る。そしてね、今もうちょっと年取ってるから、もっと少なくなってるって、ね。なんだそれって皆さん思うかもしれないけど、私は祈ってたから、昨日の今日でしょ。ね、特にもちろんもっと前から祈ってましたけど、真剣に祈り込んだのは昨日だから、くだらないこと祈るなと思うかもしれませんが、主を拝みましたよね。ああ、あっち4時間だなんともない私もね、大丈夫なの、4時間ぐらいで、ね、そしてもっと短くなってるんですね。だから私ね、短期睡眠ペあのパターンなんですよね。で、主がね、教えてくださってね、こんなことで私と一緒に感謝するのは悪いんですけど、感謝していただきたい。それとともにですね、うちにボロい椅子が2つあるんですね。でもこれはいいんですけどまあこれから映画館の椅子みたいになりますのでね、皆さんね。あ、でもダメか、映画館の椅子になったらみんな寝ちゃうな。もっとちょっと椅子でちょっと試練に遭ってもらった方がいいかもしれませんね。ちょっとね、2つね、心地いいんですけど心地が悪いんですよ、ね。それでね、不思議ちゃんに頼んだんですね、椅子買ってきてほしいと、ね。そしたら買ってくれたんですけど、なかなかね、届かないんです、全然。だいぶ経ってと届いたらね、壊れてた。それでね、もうキャンセルしたんですね。そしたらね、不思議さんが私に言ったんですね、自分で行って合う椅子を選ばないとダメって言われたんですね。で、私絶望的な気持ちになった。なぜ絶望的な気持ちになったのかというとね、自分に合う椅子って何だか分かんないんです。それは行ってね、ピタッとする椅子があるかもしれないけど、それはその時はピタッとするかもしれないけど、これずっと座るわけでしょ。そうなるとね、実際合ってるかどうか分かんないじゃないですか。つまりね、私はね、椅子が見つけられるだろうかと思ったんですね。ですぐ思い出しました。赤身がいる、神様がいてくださる、ね。それでね、ちゃんと祈ることにしましたね。特に絶対的にポイントになるのはね、後ろね、後ろにこういうのがあるやつ、そういうちっちゃいんじゃなくて、ちゃんともうちょっと大きいやつ後ろにね。それからね、お尻がこうだとするとね、こうなってちょっとこっちの方に低く入れるやつ、これはね、確実だなと思った。その2つの条件を出したんですね。そしてね、私はね、自分に最善の意思が分かんないんですね。それでね、そこはもう主に投げたんです。そして、あなたから見て最善の道、最善の椅子。だから条件は2つ出したんですね。後ろがちゃんとこうなって、そしてね、こうなってね、こう後ろの方にこういって、それであとのことは分かんないから、神様にとってね、最善の椅子くださいってなったんですね。で、その時ね、ソファーが浮かんだね。でもソファーってね、高いでしょ。ね。ね。だってさ、7000円の椅子買ってぶっ壊れてたんだから、まあそういうので行かないといけないからね。そしてね、ソファーでね、アメリカに行った時ね、フィットした椅子があったんですよね。賛美と感謝とリバイバルキャンプ、茶色い椅子でね、まあ行った人は見てたかもしれませんね。で、完全にフィットはしてなかったんだけど、比べた椅子の中では心地よかったんですね。で、私ね、それを思い浮かべたんだけど、でもね、高いからソファーは無理かなと思ったんですね。でもね、一応神様の最善が来るようにって言ったんですね。それはね、多分ね、これは聞かれたんじゃないかっていう、そういう思いがあって、2日経ってこないんですよね。 だからおかしいな、ね、来るんじゃないかなって、これは来るんじゃないかな、ね、と思ったんですよね。で、神様そういう方だから。そしたらね、3日目に蒼天やってる時に、なんか不審さんの頭にね、突然来たんですって。実家の椅子を思い出したんですって、使ってない。そしたらね、あらと思ったんですって。あれ、これもしかしたら巫女かもしれないということでね、実家にかけたんですって。そしたらね、おばあちゃんがいて、それでね、おばあちゃんがね、その椅子使ってなくて誰かにね、ちょうどあげようと思ってたの。精霊の廃材っていうのはすごいですね。それでね、じゃああげますよって言ってね、送られてきたんですよね。そしたらね、その椅子がね、背もたれがあってね、でこういう傾斜があってね、まさに私の欲しい背もたれと傾斜だった。そしたらね、椅子自体がね、あそこのね、ナポレオンの椅子みたいな感じと聞いたら、すごい豪華なんですね。それがね、女性用だからね、ジョセフィーヌの椅子ね。そして聞いたら、ソファーで、聞いたら、見たらソファーでね。そしてね、30万ですって。約20年前に30万で、その時15万に値切って買ったって。そしたらね、座ってみたんですよね。で、ちょうど後ろにあるし、傾斜があるでしょ。そしてね、あそこのロスアンゼルスの賛美と感謝とリバイバルキャンプのソファーよりもはるかにすごい。で、きらびやか。ね、ナポレオンの椅子、ジョセフィーンの椅子みたいな感じ。そしてね、その椅子に座りながらね、突然気がついたんですね。では何かっていうと、こっちね、こんな座り方するんですね、こうやってね。で、こうやってね、後ろでこう行くじゃないですかね。そうするとね、ここで天が見える。ね、でね、私の場合ね、皆さんの場合はどうだか知りませんけどね、下向いて上に乗るとね、結構暗くなったりするで、皆さんね、天向いて上に乗るとね、より心が開かれるんですよね。そしたらね、普通にね、こうなるんですね、祈れるんですね。ね、私ね、主をあがめました。私の椅子史上最高の椅子、本当に最高の椅子ですね。ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。で、皆さんね、神様はね、祈りに応えてくださいます。いろんな問題とか困難が許されたとしても、クリスチャンは違うんですね。助けがあるから、そしてね、言葉があるから、そこから神の素晴らしい祝福と技が起こるんですね。あの、皆さんもいろいろ見てきていると思うんですが、私もね、あの、困難が始まると技が起こってくる、ね、困難が始まると栄光が表される。どうしてそうなるかというとね、もうめげてるわけでね、自分の方としてはね、もうダメだとかね、とかね、どうしてとかね、もう言いませんよ、ね、だってやっぱり信仰生活50年ぐらいになるとね、それを50年繰り返してる間にね、やっぱり言わない方がまずいいって分かってきますよね。だからもうちゃんと、あの、何かがある時はもう主を叩いてます。この後ろに神の計画があります、私は本当にあなたを喜びます、大変な祝福が起こってきますってね。そうするとね、神様私を見捨てたんですかとかなんか言ってね、技が起こるとちょっと恥ずかしいから、いや、だってその連続だもん、50年ね。だからね、ちょっとね、対応を変えてきてるんですね。それね、素晴らしいことが起こります。でもね、主にタッチしないで、結構ね、クリスチャン生活を送りながらね、一人で苦しんでる人とか、一人で戦ってる人とかね、一人で立ち向かってる人ってかなり多いですよね。これはね、ちゃんとね、神様のところに行って、神様にお願いして、神様にあってなすってことがね、非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。そしてね、皆さん大きな祝福を見ていくでしょうけれども、どうやって見ていくのって、我々が神様のところに行くことによって、祈ることによって、従うことによって、それがなされていくということをね、覚えておいていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですね。 今までが前置きです。お読みします。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させると、こういうふうに書いてありますね。でこれは神が語られたことは必ずそうなるっていうことです。で皆さん、これは一つの土台を表しています。それは私たちの信仰の土台、よって立つべきところですね。そして一つ、神の語られたことってのは一体何かっていうとね、聖書の言葉がそうで、約束、これがポイントとなります。例えば全てのことを感謝しなさいという約束がありますよね。その約束の素晴らしいことは常しえまでも変わらないからです。で私たちがその約束に立ち続けるならば、私たちは私たちの人生において困難と問題の後ろにある神の素晴らしい計画を見ます。神の素晴らしい計画だから出てくるものは違うんですね。時々思い出すことがあるんですね。 Forever 21 言ったんですよね。どこだっけ、ハリウッドのね、ビバリーヒルズのね、山の一番上に行ったんですね。そしたら自動車が行ったらね、007みたいにこうやってガーって開いて、そして御殿みたいな家に入ってきましたよね。そしてね、ご飯が待ってたんです。もうね、最上級のお刺身で、ね、そしてね、何があったのかっていうとね、金がついてるお刺身。金ってのはね、赤痢金とかそうじゃないってゴールデン、ゴールド、ゴールドですよね。またゴールド食いたいななんて言いません。だって願ったら答えられちゃうかもしれない。別にね、ゴールドそんな好きじゃないね。でもね、経験上ゴールド食ったんですね。だから皆さんゴールド食いました？人種が違うな皆さんとね。私はゴールドがね、私の体の中に入ってる。そしてね、まさかゴールドのね、中トロとかで大トロが出てくるとは思わなかったですよね。思わぬものがね、素晴らしいものが起こってきますよね。それは私たちに起こってくるんですね。そしたら今日ね、面白いことがあったんですね。それは 何があったのかっていうとですね、カンボジア、ラオスチームが行ったことがあるんですね。そしてね、このラオスチームが行ったときに、ラオスの難民キャンプで奉仕をしたんですね。橋本牧師たちが奉仕をしたんですね。そしてね、その時のスタッフだった人が来られた。なんか20年ぶりかなんかに来られたんですね。そしてね、交わって帰っていかれました、具体的にね。でその時、実はね、私ね、そのチームのリーダーだったんですが、ラオスにいなかったんです。会ってない。ただどこかで会ったような気がするんだけど、彼は会ってませんとかなんか言ってましたね。最近記憶に私はですね、自信がありませんので、多分彼の言ってるのが正しいかもしれませんね、具体的にね。じゃあどうしてね、そうなったのかっていうとね、当然ね、カンボジア経由でラオスに行ってカンボジアに戻って、そしても戻るという予定だったんですね。その時にね、集合場所に行く時に電車乗った。そしてね、電車から降りた時にカバンをね、忘れちゃった。そしてね、気がついてね、慌ててね、 JR のとこに行って、なんとかなりませんか、 だってそれがなくなるとね、お金もね、パスポートも全部入ってんだから行けないんですよね。そしたらね、駅員さんがね、かわいそうな顔をしてね、言ったんですね。なんて言ったのかっていうとね、もうないでしょ。ね、なくちゃ困る。それでね、いろんなことを言ってね、探してもらったん。そしたらね、なかったん。そしたらね、どういうことになったのかっていうとね、いけないということですよね。ね。それでしょうがないので、橋本さんに確かリーダーになってもらってね、で国分寺に言いましたが、うちに帰ってったんだよ。 もうね、頭真っ白。ただもう動揺、心動揺。でもね、神のことは知ってるんです。それでね、動揺を収めるためにね、新宿駅で降りて、新宿駅のデパートのね、食堂街に行って、それで無遊病者のようにね、神様感謝します、私は、パスポートやなんかがなくなりました、ありがとうございます、これで行けなくなりました、感謝します、ありがとうございます。でそれでね、心を落ち着かせてたの。でずっとこう歩き回ってる間に疲れも出て、心も落ち着き始めたんですね。そしてね、国分寺に帰ることにしたんですね。で国分寺に帰るときにね、まあ、不審さんがね、私を送り出してますから、どういう顔をしようかなと、ね、思ったんですね。でバーとかなんか言おうかなとかですね、まあ、いろいろ考えて、それで、バーとかなんか言うことにして、それでね、国分、西国分寺に住んでたかな、西国分寺のね、駅のところに不二家がある。そこでね、ケーキ買ってね、まあ、今頃飛行機に乗ってる頃だったんですけど、うち、ね、に帰ってね、それで上げてね、バーッと言おうとしたん。そしたらね、こう言うわけです、何やってんのとかなんか言うわけですよ。そしてね、思わぬ言葉が返ってきたんですね。絶対見つからないって言われたカバンが見つかったって言うんですね。で私はカバンが見つかったって、もう飛行機がね、滑回できないから無理だなと思ったんですね。そしたらすぐ八丈寺駅に行きなさいって言うから、八王子に行ったんですね。そしたらね、カバンを見つかったけど、やっぱりね、捉えてたんですね。でカバンの中にはね、私の壊れかけのね、サンダルが入ってたんですね。汚いやつね。それと帳面と聖書と、あとあの雑多なものが入ってたんですね。そしたらね、聖書は必要ないと思ったんでしょうね、残しておいた。帳面もね、必要ないと思ったんでしょうね、残しておいた。他汚いサンダルとかね、全部持ってった。ところがね、皆さんね、私ね、帳面にね、貴重品を入れる癖があるんです。そうするとね、帳面にパスポートもチケットも、そしてね、現金の全額も入ってるんです。だからね、貴重なものは何一つ取られなかった。そしてですね、オツタさんが私の各界の聞かないチケットをね、次の日にしてくださって、次の日ね、飛んで行くことができた。具体的にね。でね、そこでね、どうしたのかっていうとね、ベンジャミンさんにお会いしたんですね。神の技がそこで起こったんですね。だから完全に守られた。でベンジャミンさんにお会いした時もこういう状況だったんですよね。カンボジアに行ってね、そしてね、なんか第一チームで、我々は第二チームだったから、会うべき人にね、第一チーム会ったんですね。我々はね、住所も電話番号も知らなかったので会えなかったんですね。そしたらね、まあ、会えればいいなとか言ってました。まあこれは無理だなと思いました。で私はね、祈ってたかどうかの記憶はないんですが、おそらく祈ったんじゃないかと思ってます、具体的にね。それでね、集会が終わってホテルに帰るときに、これはね、はっきりしといた方がいいですね。離婚破門しなさいって語られたんです、神のことはね。なんか言われたんで従っといた方がいい。だから運転してた牧師にね、向こうの牧師に離婚破門行ってくださいって言ったんですね。それとは何を思ったのか怒り出したんです、その牧師が。どうして怒るのかなと思ってね、じゃあ離婚破門行けないなと思って諦めようとしたら、言いなさいって言うんですね。で私ね、離婚破門行ってくださいって言ったんですね。そしたらもっと怒り出した。ホテルに行ってから離婚破門に行きましょうって。でもう私はちゃんと言ったからいいかと思ったんですね。そしたら離婚ハムに行くように言いなさいって神様が言ったんでね、もう今度はね、かなり強く離婚ハムに行ってくださいって命令したんだ。それでね、相手は怒ってたけど離婚ハムに行ったんですね。 そしてリゴハム行った場所が違って、ホテルでリゴハムしてるっていうところでホテルに行ったんですね。そしてね、そのホテルに着いた時にスタッフがリコハムしてたんですね。で、私と橋本牧師はですね、日本の新聞があったから見に行った。で、見てる、知ってる新聞だったんですね。なんだと思ってですね。それでは突然ね、橋本牧師が挨拶し始めたんですね。何かというと、目の前に私たちが目的とする人がいたのです。その方はね、前田さんがカンボジアで働きをするときにいろんな助けをやって、内戦の時も助けてくださった重要な方だったんですね。そしてね、ちょっと その人とお話ししたときに、インド人の人が上から降りてきたんですね。なんかインド人の人を待ってたんですね。それで挨拶したときに、こうインド人の人が言ったんですね。日本のクリスチャンに初めて会ったと、今でもね後悔してます。インドのクリスチャンに初めて会ったと言っとけばよかったで、さよならって言っちゃった、具体的にね。そしてね、さよならって言った後、まあそれで終わりなんですね。で、次の日かなんかに我々が礼拝をしてる午後の礼拝の時に、突然そのインド人がやってきたんですね。そして私のメッセージ中はあくびをし、外を見、時計を見てですね、終わったらね、良いメッセージでしたって言って書いてた。で、2ヶ月後だったと思いますね、招待が来たんですね。5000人のクルセードと2000人の牧師のカンファナンスをするので、その講師の一人になってほしい。だいたいね、南系っていうのはね、言うことが大きい、ね、で、5000人だと思って行くと100人だったりね、いや そのぐらいの差があるんですね。私ね、全然信じていかなかったね、チームをみんな。なあ、いるわけないと。ね。そしたらね、ベンジャミンさんって、ね、そういう人じゃないんですね。ちょっときちっとした人なんですね。行ったら本当に2000人いたの。で、5000人いたんですね。一気にそこから道が開かれ、ベンジャミンさんだけではなくて、いろんな道が大きく開かれてきたんですね。で、その時にね、私が言われたのは、予言で何を言われたのかっていう、このチームを通していろんな関わりを開きますって言われたんですね。ところがね、私失敗してるんですね。それはなんで失敗してるのかっていうと、荷物忘れちゃった。しかしその時に助けられたのはね、神の言葉です。感謝の言葉、感謝で助けられた。で、私はねカンボジアに行くことができてるんですね。そしてタクシーに乗ってる時、感謝の言葉っていうのはね、教えだから適用できますよね。あの聖霊に言われたんです。今にこのハムに行きなさい。で、もしね、あの時行かなかったら、主の十字架の運命は大きく変わってたと思います。具体的にね、あの時行ったことによって会って関係ができて働きの進展があったと。で、この時にね、神の言葉、ね、神の言葉にはね、特別な祝福と意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご予告と宮沢を出してください。なんか気が弱くなったのか、告白が非常に、悪い方がいらっしゃいます。自分の気分で告白を変えないように、神の言葉を語っていきなさいと主は語られています。神の言葉はその通りになります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を出してください。ある言葉を握ってんですが、ちょっと揺らいでる方がいらっしゃいます。これはきちっとした確認がないからです。きちっとした確認を取っていくように主は語っておられます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を出してください。またある事柄でちょっと迷ってる方がいらっしゃいますが、最初からの示しっていうのは一つポイントとなります。それを捉えていくように、癒しの祈りをしたいと思いますので、まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天の様、お人よしとの顔と精神に触れ、癒しを行い解放になってください。イエスキリストの御名によって命ず病の霊を今すぐお人よしとの顔と精神ください。イエスキリストの御名によって命ず病を今すぐお人よしとの顔と精神ください。 イエスキリストの御名によってお一人の方の精神を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエスキリストの御名によってお一人の方の精神に癒しを宣言する。なんか目の下のところにちょっとかぶれがある方がいらっしゃいました。これが癒されました。感謝して受け取ってください。何か目が二重になる方がいらっしゃいますけども、これが癒されました。感謝して受け取ってください。喉が悪い方が癒されました。イエスキリストを見合ってお一人の門精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。それじゃあお願いします。